日は年に一度の昇天者記念礼拝ですから、この中には洗礼を受けたというわけではない方もいらっしゃるかと思います。そういう時だからこそ、改めてご自分の親族、またご家族がどんな信仰を持っていたのかなということを考えるってことは、一ついいきっかけなのではないかと思います。洗礼を受けたキリスト者っていうのはどういう存在であるのか、私のおじいちゃんはどういう存在であったのか、そのことを考えるとき、私が時折思い出すのはルーマー・ゴッテンというイギリスの小説家が書いたネズミ女房という児童書であります。物語の主人公は一匹のネズミです。特別な力も能力もあるわけではない、ただのネズミの奥さんです。で、そのネズミが住んでいた屋敷にある時捕らえられ、カゴに入れられたキジバトがやってくるんですね。で、ネズミは、の奥さんはこの見たこともないキジバトという生き物から、また見たこともない外の世界の話を聞くようになります。で、そのことを本当に喜びながら聞く。そのことを家に帰っては夫に話す。すると夫は何と言うかというと、お前はチーズのことだけ考えてればいいんだと。そう言われましても、ネズミの奥さんは鳩の語る外の世界の話に憧れてしまい、その話が聞きたくて聞きたくてたまらなくなり、足しげく鳩のもとに通う。ところが出産や子育てに忙殺されまして、しばらくその鳩に会いに行くことができなくなりました。で、それらが一段落しまして、久しぶりに鳩に会いに行きますと、その鳩は見る影もないくらい痩せ細ってしまっていた。狭いカゴの中に閉じ込められ、外の世界が恋しすぎて食事も喉に通らない、弱ってしまったのであります。ネズミの奥さんはこのままではキジバトが死んでしまうと意を決しまして、自分の持てる限りの力を振り絞り、鳥かごに飛び移り、かごの扉を開けてやります。するとキジバトはその扉を開けてくれたのが自分の友達であるネズミの奥さんであることにも気づかずに、まっしぐらに外へ飛び立っていきます。それっきりネズミの奥さんは楽しみにしていたこの場所とは違う世界の話を聞けなくなりまして、平凡な日常へと戻っていきます。やがて月日が経ち、ネズミの奥さんも年を重ね、子や孫に囲まれながら老年の日々を迎えます。どこにでもいる、何の変哲もないネズミ。けれどもそのネズミのおばあさんの目には不思議な光が宿っています。物語は、おばあさんは見かけはひいひい孫たちと同じでした。でもどこかちょっと変わっていました。他のネズミたちの知らないことを知っているからだと私は思います、というふうに閉じられます。これは全くキリスト教の童話ですらないんですけれども、私はこの物語を初めて読んだときに、キリスト者っていうのは多分こういうものに似ているんだろうなと思いました。見かけも能力も他の人と比べてどこがどう違うというわけでは全くありません。けれどもどこかが違う。みんなが見ている世界とは違う世界の姿、違うものを聞いたという一点において、どこかが違ってくる、そういうものではないかと思うんですね。今日は年に一度の昇天者記念礼拝であります。普段はお会いできない遺族の方々にも案内を出して教会に来ていただくことを願っている礼拝であります。教会には何周年期とか何年期という年期というものがありませんから、ここにいらっしゃる幾人かの方にとっては、おじいちゃん、おばあちゃん、お父さん、お母さん、配偶者、信仰を持って死んでいったご家族を偲ぶ時として、この日を大切に覚えていてくださっていることと思います。ここで亡くなった方々のありし日の姿を思い出しながら、自分と血を分けた、あるいは全く親しい関係に入った、 その方々の姿を思い起こされていることと思います。そこでいろいろな思い出が今も浮かび上がってくるに違いありません。けれども教会の礼拝に参加しながらその方々を偲ぶということは、すでにそのことの中にその親しい家族の心の隅々までよくわかるはずである家族の未知の側面、理解し尽くすことなく謎のまま今もとどまっている側面があるんだということを思い起こさせる時であるかもしれません。私のよく知っている良い面と悪い面を併せ持ったあの家族、この世にある人間として喜びと悲しみの両方を経験してやがて死んでいったおじいちゃん、おばあちゃん、お父さん、お母さん、おじさん、おばさん、夫、妻にはなんだか少しだけ違ったところがあった。あの人は親戚付き合いを大変大切にしていた人だけれども、そういえば日曜日だけは付き合いが悪かったなとか、あるいは先祖伝来の生き方を本当に大事にしていた人だけれども、晩年になって突然教会に通い出し洗礼を受けたんだったなとか、教会の信仰と関連しているだろうその人の理解し尽くすことのできない不思議さというものを、まあ、どこかに感じさせていたのではないかなというふうに思うんですね。もちろん洗礼を受けたキリスト者たちだからといって道徳的に優れた人間であったというわけではないかもしれません。いつも笑顔を絶やさずに疲れた顔、苛立った言葉の一つも表に表さない人だったということではなかったかもしれない。けれどもどこか違っていた。もしもそのような思いをすでに亡くなった親しい方々に対してお感じになっている方があるとするならば、そのどこか違った部分というのは、皆さんにとって親しいその方が生ける神と出会った方だったという、その理由によるのだと私は思います。主イエスキリストの父なる神にその人生の途上で出会い、見るべきものを見せていただいたのです。人間の目に映るものを超えた別の世界の消息を聞かせていただいた。その神によって見せていただいた新しい現実からご自分の生きている世界を改めて見直すようになった。でそういう人はやはりゴッテンの語るネズミの奥さんのように、他のネズミたちがまだ見ていないことを見たから、それを知らされたから、例えば目の奥に不思議な光がちょっと宿っているような、どこかちょっと変わったものになるのではないかと思うんです。今日はマタイによる福音書第11章の冒頭の物語を読みました。そこには一人の人がいました。洗礼者ヨハネと呼ばれる人です。聖書っていうのは神と人間の関わりの歴史を語っている書物でありますけれども、この人もまた聖書の登場人物にらしくですね、神に出会った人でありました。しかもこの人と生ける神との出会いっていうのは、そのかすかな消息を聞いたどころの話ではなかったのです。明確で決定的な出会いが与えられていたんです。でその当時というのは、旧約聖書に記録を残す最後のマラキという預言者が現れてから、久しい時が経っていた。400年の時を経ていた時代であります。生ける神の御声は400年間確かな声としては聞こえてこなかったと、ユダヤの人々がそういうふうに思っていた時代でありました。その時代にこの洗礼者ヨハネという人が現れたのであります。まるで昔の預言者そのものの姿で、まるで昔の預言者を彷彿とさせる言葉遣いで語り出したのであります。マタイによる福音書第3章に その洗礼者の語った言葉が記録されております。マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか。悔い改めにふさわしい実を結べ。我々の父はアブラハムだなどと思っても見るな。言っておくが、神はこんな石からでもアブラハムの子たちを作り出すことがおできになる。斧はすでに木の根元に置かれている。大変力強い言葉であります。それから彼はこうも言ったと言います。私の後から来る方は私よりも優れておられる。私はその履物をお脱がせする値打ちもない。その方は手に身を持って脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻を消えることのない火で焼き払われる。洗礼者ヨハネという人は決定的に生ける神と出会ったのでありました。そして間もなくキリストと呼ばれる方が来て、ねじ曲がった世界に神の秩序をもたらすんだと、そのことを悟り語ったのであります。そのようなメッセージを神からいただいたヨハネと神の出会いっていうのは、やはりこの洗礼者ヨハネを変えずにはおれなかったのであります。ただ目の輝きを変えただけではない。一週間に一度約束しづらい予備を持ったということにはとどまりませんね。生ける神との出会いはヨハネの生き方を丸ごとそっくり変えてしまいました。この洗礼者ヨハネという人は祭司の家系に生まれた人です。まあそれはユダヤ人の間ではエリートに属する恵まれた家庭と言ってもいい、そういう家庭でありました。けれども彼はその約束された職を捨て、人里を離れ、荒れ野を住処とし、ラクダの毛でできた衣服を身にまとい、イナゴと蜂蜜を常食とするという、まあ、異様な生活をいたしました。で、それは世界の終末の日が間もなくやってくるという、まあ、彼が悟り、そして彼が述べ伝えたメッセージに対応した終末的ライフスタイルでありました。生ける神との出会いは社会常識の枠の中に収まらない洗礼者ヨハネの生活を生み出したのであります。そしてまたヨハネはそのライフスタイルそのままに、もう間もなくやって来られると、まあ、彼のメッセージの中心であったキリストによる神の裁き以外には何も恐れずに生きたのであります。今日お読みしました聖書の冒頭に、ヨハネは牢の中でという言葉がありました。それはまさにこの洗礼者ヨハネという人が当時の権力者であったヘロデという、まあ、その地域の支配者の結婚状態、婚姻関係の汚さ不当さを痛烈に批判しまして、そのために放り込まれた牢獄でありました。今見える現実とは別の現実、人間の好き勝手がまかり通るこの世の背後にあって、間もなくあらわになる神の秩序が立つという、その現実を見せていただいたものとして、権力者ヘロデを少しも恐れずに真っ向から批判したのであります。そしてそれは彼が勇気があったからというわけではないのです。神によって見せていただいた世界の今は隠されているけれども間もなくあらわになる現実を見せていただいたから、その神の見せていただいた現実のリアリティに支えられているゆえに、そのような真正面からの批判を語らざるを得なかった、そういう批判であったということができると思います。生ける神に出会ったもの、その神に見るべきものを見せていただいたものの言葉と生活っていうのは必ず違ったものを生み出すと思うんですね。時には世の常識とは真っ向から対立するような言葉を語らざるを得ないというところに連れて行かれることもある。 洗礼者ヨハネの存在というのは、まさに他のものに勝って見るべきものを見せていただいたゆえに作られた信仰者らしい大胆な言葉と歩みであったと思わされます。そして私たちこの世に生きるキリスト者は、まあこの規模で変わるということはないにしろ、神の現実を見せていただいたものとして、やはりどんなものであってもその目のどこか片隅に不思議な光を宿すことがあり得るのだと思うんですね。ところがその見るべきものを見せていただいたもの、洗礼者ヨハネが牢屋の中から使いを使わし、主イエスにこう尋ねたと言います。来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たねばなりませんか。ある説教者はこのヨハネの問いに集中しながら驚いてこういうふうに言います。洗礼者ヨハネは牢屋の中で思い惑っている、彼は崩れれている、彼はうめいている、彼は悩んでいる、彼にはもう神が理解できない。聖書の中の人々ならば疑いもなくできるはずだと思われる多くのことが彼には不思議にも不可能なのである。そしてその代わりにこの彼が牢獄の中でできることといえば、このように深いところに陥ることであり、このような惨めなありさまでいることであり、憂いの中に否、罪の中に佇んでいることなのである。ヨハネは牢の中でキリストのなさったことを聞いたとありますから、彼は牢獄の中でも主イエスの噂を十分に聞いていたと思われます。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人に福音が告げ知らされている。主イエスがヨハネの使いの者に告げた出来事の数々はすでに洗礼者の耳に届いていたに違いありませんけれども、彼が主イエスに来たるべき方はあなたですかと問うたということは、彼は納得できなかったということであります。戸惑ったのです。神が分からなくなってしまったのです。今日の聖書箇所に記された洗礼者ヨハネの問いを一番素直に聞くならば、そういう疑いの言葉として聞くほかない言葉だと多くの者たちが口を揃えて申します。ヨハネはナザレのイエスがキリスト、自分の後から来るはずの偉大な救い主であることに確信が持てない、だから問うているんだ。おそらくイエス・キリストというお方はヨハネの期待した救い主キリストの姿と比べるとあまりにも小さすぎたのであります。多くの奇跡的な技が確かに列挙されています。目の見えない人は見え、耳の聞こえない人は聞こえるようになり、死者が生き返ったとさえ言われる。けれどもそれらの主イエスの奇跡的な技は、洗礼者ヨハネにとってはこの世を根底から変化させるほどのインパクトを持った出来事とはどうしても思えなかった。それは主イエスが最後にまるで大切な宝物を紹介するかのように語った、貧しい人に福音が告げ知らされているという言葉。この言葉に集約されているように、主イエスの数々の奇跡的な技っていうのは、先日詰めて言えばこの世の誰も見向きもしないような罪人、貧しいものを相手にしているだけのささやかな行為にどうしても見えたということだと思います。 だからそれはまるで細かな奇跡にかかずらうキリストの姿であり、対極を見失ったキリストの姿であり、ヨハネの期待とはどうも違ったのであります。洗礼者が期待していたのは、彼自身の言葉によれば、手に身を持って脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻を消えることのない火で焼き払われるようなキリストであります。キリストがやってきて、正しいものは正しいとし、間違ったものは間違ったとする。そして間違ったものを永遠に消えることのない火の中に投げ込んでください。神の裁きを下してください。それは例えば自分の利益を損ねるというだけの不当な理由で、神の人、洗礼者ヨハネを牢獄にぶち込むようなひどい権力者をその権力の座から引きずり下ろして裁きを下す、その罪を糾弾してくださるキリストであります。ところが洗礼者ヨハネの逮捕の直後に、その御業を始められたと言われるシュエスは、いつまでたってもヘロデをその権力の座から引き下ろそうとされないのであります。ローマ帝国に対して天の窓を開き、裁きの火を降らせることをされない。かえってローマ帝国の手先として生きている徴税人たちと食卓を囲まれ、楽しく飲んで食べる生活をしていらっしゃる。生ける神と出会い、言葉を託され、洗礼者ヨハネの作ったストイックな生活とはどうも違う。シュエスのお姿はヨハネの目には、これはどうものんきすぎるように見えたに違いありません。それだからまた洗礼者ヨハネは自分の人生の意義についても動揺を感じずには折れませんでした。使いの者をやってシュエスに尋ねざるを得ませんでした。あなたが本当に待つべき方であったんですか。それは自分は本当に生ける神に出会ったんだろうか。まもなくやってくると信じたからこそ作った、この世ではちょっと生きづらい、異様でしかない自分の生活、まもなく神が決定的な裁きを下してくださると信じたがゆえに、恐れずに語ることができた権力者への批判は全部自分の幻想、勇み足であったのではないか。来るべき方はあなたでしょうか。それとも他の誰かを待たねばなりませんか。この言葉のうちに、このようなことを読み取ることはなお推測の域を出ないことでありますが、しかし私たちにとってもよくわかる人間の心の動きではないかと思います。キリスト者はどこかは違うと最初にお話しいたしました。一番わかりやすい違いっていうのは、まあ今のこの時のように日曜日を礼拝のために用いるということです。1年間で言えば52日、7年経てば丸1年分、人生の限られた貴重な時間を主の日の礼拝のために使うのであります。生ける神と出会ったから、イエス・キリストの父なる神が私の救い主であり主人であると信じたから、見るべきものを見せていただいたから、人とは違う新しい生活を始めたのであります。今までの生活は見るべきものを見ていないところで作られたものであったけれども、今は生ける神に見るべきものを見せていただいた、その音信を聞かせていただいた、だから主の日の礼拝を重んずる 新しい生活を作る、この神を礼拝する生活に生きる。世の人々の生活を横目で見ながら、神の義、キリストの愛を顧みることをしない生き方を見ながら、そこで動揺し足のように揺らぐこの世の人々の生活を見ながら、それに悲しみを感じ、しかしそれだけでなく、時に恐ろしい疑問が湧いてくることがあるのではないでしょうか。神の真理、信仰の現実、聖書に記されている神の言葉が、この世で血みどろの戦いのような生活を送っている人間の戦いにとってどれほどの意味があるんだろうか。いや、この私自身が本当に神のご計画の中に生かされているんだろうか。むしろこの世界は世の人々が冷めた目でそう見ているように、なお偶然と力が支配する残酷な宇宙ではないのか。洗礼者ヨハネの心に浮かんだ不信仰、動揺、不安は、時に同じように感じる私たちとよく似ているのではないでしょうか。洗礼者ヨハネが強い悪の力に囲まれながら、そこからどうしても出ることのできない暴力の力に囲まれながら、感じざるを得なかった不安、疑い、私たちもまた時に神の支配を疑いたくなるような経験を得るのであります。獄中にある洗礼者ヨハネという人は、教会の歴史の中に燦然と輝いている信仰の英雄たちとは似ても似つかない姿をしています。けれどもその代わりに、この人の姿は時に疑い、時に崩れ折、不安と不信仰の中に揺れ動く、信仰の輝きを失ってしまうようなことがしばしばある、私たちと驚くほど似ているのではないかと思います。私たちが神様を理解できないとき、地に倒れてしまうとき、神のご計画は少しもわからないと戸惑っているとき、洗礼者ヨハネは私たちのそばにいます。だから一度ははっきりと見るべきものを見せていただき、その瞳に世の人とはどこか違う不思議な炎や明るさをたたえていた信仰者の光が消え去ってしまうとき、私たちは聖書が描き出している人間の姿から断ち切られて、聖書とは無関係の生き方に落ちていってしまったのではなくして、その時こそ聖書の登場人物そのままの姿をしているんだと言えます。そしてシュエスというお方はそのような者たちの傍らにおられるのです。裁くためではありません。シュエスは疑う洗礼者を責めてはおられません。この時こそ彼のそばにいよいよ近くいてくださり、彼の疑いの言葉に答えてくださるのであります。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。私につまずかないものは幸いである。つまずくという言葉は、腹を立てるとも訳せる言葉だと言われます。シュエスは自分の思い描いていたのとは違う方であることにつまずいてしまう。そして神が見えなくなり不安になる。それは言い換えるならば、腹を立てるということでもあること、よくわかることだと思います。こんなはずではなかった、こんなつまらないことであったのかと、一度は大切にした信仰に腹を立てるのであります。 主イエスが私につまずくなとおっしゃるとき、主イエスはご自分につまずく者がいることをよくわきまえていらっしゃるのであります。私につまずいて腹を立てる者がいるね、そうおっしゃっているのであります。私たち人間はしばしば主イエスというお方につまずき腹を立てるものであります。主イエスのお言葉、主イエスの御業につまずいて、神の救いとはこんなものか、救い主とはこんなものであるはずはないと腹を立てた人々が主を十字架につけたのであります。だから本当は主イエスというお方は洗礼者ヨハネにも代表される私たち人間に向かって本当は別のことも言うことができたはずであります。私はお前たちに腹を立てているんだ、つまずくお前たちにこそ私はつまずいてしまうんだ、洗礼者ヨハネという人は実はこういう主イエスの腹立ちにこそ期待したものであったかもしれません。罪の中に佇む人間に腹を立て、神につまずく人間に腹を立て、裁きの火で燃やし尽くす神の使者をこそ彼は期待していたのかもしれません。けれども主は洗礼者ヨハネが思い描いていたキリストとは全く別の姿をしていました。だからこそ彼はつまずかざるを得なかった。しかしこのつまずいたヨハネの傍らに、神を見失った者の傍らにいることができる救い主っていうのはこのイエス・キリストというお方以外にはないのであります。貧しい人は福音を告げ知らされている、神が分からなくなり不信仰に陥り罪の中に佇む本当に貧しいあなたにとって私こそが福音なんだ、あなたは幸いだ、幸いはあなたから離れない。だからある説教者は言います。思い惑うてもよい、ひるんでもよい、落胆してもよい、しかしただ一つのことだけはもはやしてはならない、すなわち君のすべての疑いや憂いの中にあり、またそれとともにありながらも君が君の神の近き助け、強き助けによって守られ囲まれ支えられているということをもはや否もうとしてはならない。キリスト者とは誰か、信仰とはどういうものかと人間のアイデンティティを問うこのような問い以上に大切なことがあります。それはイエス・キリストが私たちのそばにいるということを決しておやめにならないということであります。私たち人間のそばにいるために天より下り馬小屋に生まれたイエス・キリストというお方は人間に出会うために人間の貧しさまで身を低くされた神であります。このお方は本当の貧しさまで十字架で死んだ罪人の一人に数えられるまでの貧しさまで私たちのもとに下ってくださったお方であります。それゆえ私たちはこのお方においてただ一つのことだけは否定することができなくなってしまっているんです。それは私たちがこのお方にまで見捨てられて一人きりになってしまうということは決してないということです。私たちの信仰が消えること、目の輝きが失われること、神の計画がわからなくなること、だから失意の中で不信仰のままでこの世の命を終えるということはこれはあるかもしれません。その可能性は十分にあります。けれどもその神を見失った私がキリストに捨てられると、このことはありえません。 キリストは、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかと叫ぶほどに貧しくなりきって、貧しい私たちをなおその深淵で守り囲み支えられる、このことだけは否定することができないのです。今日は昇天者記念礼拝であります。名簿に名を連ねる一人一人の命の終わりっていうのは、その生まれた時代も、そして生きた年数も全く違いますように、それぞれに様々な姿をとったかもしれません。信仰を告白しながら勝利に満たされてこの世を去ったもの、恐れにとらわれたまままだ生きたいと言いながら行ったもの、そもそも信仰の言葉さえ口にすることなく亡くなったものもあるでしょう。けれども何を思って死んだか、あるいはどういう死に方をしたかということは、これは少しも構わないことだと思います。どんな死に方をしたって証にならないということはないと思います。どんな死者の上にも輝いている輝きがあります。それはキリストの輝きです。キリストは今は聖居者名簿に名を連ねる一人一人、それどころかここに名を連ねなかった私たちの心に浮かぶ一人一人の傍らにもいてくださったこと、そしてここにいる私たち全てのものの隣にもいらっしゃること、このことを否定することはできないのであります。私たちキリスト者が週ごとにここに集まるのは、全ての人に代わってそのことを信じるためです。まだそのことに気づくことができないもののためにも、変わって信じるためであります。私たちの疑いよりも、私たちの不信仰よりも、主は強いのだということを語るためであります。この主イエスというお方は、実を結ばない木を切り倒して消えることのない火にくべることを良しとされるお方ではなくて、まるで消えかかる灯火を消さないために、自らを焚き木として火にくべるような十字架と復活の主イエス・キリストであられるのであります。祈りを捧げます。主イエス・キリストの父なる神様、あなたこそ私たちの救い主であり、私たちの貧しさを身に引き受けてくださったお方であります。私たちは御子に捨てられることを、そのようなことを心配することは少しもありません。私たちはすでにあなたのものとして、その名を永遠にあなたの手のひらに刻みつけられているものであります。そのようにして先に亡くなった聖教書名簿に記されたお一人お一人であり、そしてなおそのようなものとして生かされている私たちであることを今は悟ることができますように、そのように私たちの耳元で、あなたは私の宝だ、あなたのことを私は捨てないと語り続けてくださる御子の声を今さやかに聞くことができますように、この祈りを主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。